おはようございます。こんにちは。こんばんは。バイオリニスト、指揮者西谷邦人です。そして
高野ザンクです。
はい、よろしくお願いします。
邦人さんがね、前回の放送からね、ちょっと変なんですよね。
え、どうなんですか？何がですか？
なんかこの初めのね、そのなんか挨拶のところもちょっとなんか入れようとしてたり、なんか喋りもね、僕にあんまり目線を合わせなかったり。
そんなことないですよ。
なんかあと逆にあのポカンとしてると、あの大丈夫ですかみたいな感じでいいんですよ、大丈夫、喋ってて大丈夫ですから。でもなんかあのお聞きの方、前回のね、
はいはい、
気づいたかもしれないですけど、なんか拍手の数が多いよとか、
あ、
はい、なんかちょっとそのなんか笑いじゃないけど、うん、なんか空気違うんじゃねえかって
、うんうんうん、2人だけじゃないよな、
やっぱり秋の心霊現象なのかなと。
あー、なるほどね、はい、よくありますよね、やっぱり、
ね、
は
い、あのね、CD 聞いてるとあの先輩抱いてたりっていうね、
それ怖いですね、
それ怖いですね、それ怖いですね。有名なやつなんで、うんうん、あのググっていただければと思いますけどね、そういうのではなくて、
はい、
リアルにちょっとあの、はい、まあ、ゲラというか、
はい、
あのちょっと聞いていただいて、聞いてる方が、
ね、
感じた、聞いていただいてる方がいらっしゃるので、
ファンのリスナーがね、
そうなんですよ、駆け込んできちゃって、うん、やめてやめてやめてやめてやめてって言ったんですけどなんかあの自分で体温をピッて測って、あの6度2分なんで入りますみたいな感じで押しかけてきちゃったらしくて、
あ、はい、なるほど、
なのでいらっしゃるんですけどね、
はい、
はい、
あのりんちゃんっての昔いました
ね、りんちゃんいましたね、
今回はあのとんちゃん、
とんちゃんそれ池袋の韓国料理屋じゃないですか。
ああ、ありますね、美味しいやつですね、うん、僕が2人前一気に食べちゃ
う、そうですね、昼サムゲタン食べに行ったやつですよね
そうそう、チーズサムギョプサル、
そうそう、本当チーズサムギョプサルが一番有名な店ですけれどもね。
あ、有名なんですね。
うん、チェーン店ですね。はい。
そうです。
なんですけど、そういう感じで、なのでね、雰囲気がちょっと違うんですよ、やっぱり。
うん、
会話の
タイミング。そうですね。あの、ザンクさんも、いつもより目覚めてます、ちゃんと。
目覚めて
る？調子いいです。僕、僕よりもなんか目覚めてます。
目覚めてる。
あのちゃんと喋ってます。
あ、そうですね、
覚醒して喋ってます。
あ、覚醒して、うん、じゃあいつも何半分寝てる感じ。
そう、半分ね、
レム睡眠だから。
まあいいんじゃないみたいな、はいはいはいって言って終わるところはちゃんとコメント来てくださるんで、
そうですね、
ありがたいですね。
割とあのお仕事的にね、あのなんか業務的な感じでや
ったりする時もありますからね。そうそうそうそう。うん、うん、あ、じゃあ邦人喋っとけばみたいな。
あの5時になったんで帰ります。
そんなないですね、やっぱりね、やっぱりあのお客さんいると全然違いますね。
そうなんですよ、だからやっぱり聴衆って大事なって言うとね、
はい、
やっぱ2月にほら聴衆の前でやんなきゃいけないでしょ。
そうですよ、ミクプロ
なんか考えてんすか。あの
ちょっとは薄々は考えてますよ、
台本じゃないですけど、
まあ、軽い台本を作りたいですね。
そうですね、
うん、何喋るぐらいはね、でちょっとなんかサプライズも入れつつ
の、だってタイムキープだけはしとかないと、
あ、喋りすぎちゃうっていうね。
むしもう短くなっちゃう。
ああ
。うん。でこうもう大勢の満員の観客の前で二人でうんみたいな。ああ、みたいな放送事故みたいになっちゃうんだから。ちょっとその辺は尺をね、だいたいこの話で何分喋れるよねとかやっとかないとまずいですよね。
あ、じゃあタイムキーパーみたいな人いるといいですか
ね。タイムキーパーいたところで。これいてほしいけど、当日いたところで、うん、負けとか巻きが入るかな、だいたいな。
どうだろう、どうなるんでしょうね。
意外と上がって喋れなかったりね。
ザクさんそっち派ですよね。あ、僕もそっち派ですよ。まずいですよ、二人して上がってずっとぼーっとしてみんな困っちゃいますね。
困っちゃうんですね。でもその時はポーズ決めればいいんじゃないですか。はい、それでもうキャーですよ。キャーヒュー。
そういうの見たことあります、
うん、
そういうの見たことあります。
もうほらね、男性アイドルとかね、ジャニーズの人とかが来るともうなんかてへとかやっただけでみんなキャーとか、あれ狙っていきましょう
何か仕込んどかないとね。
あ、そうですね。
じゃあ
でも仕込んでもやってくれないから、あのあれで流しましょう、 PA で
なんかあった時ボタンピッとしてバーハハハみたいな、
それでいいと思います。
なんか一回練習したいですね、なんか誰か何人か置いて、
あ、リハーサル的な、そうですね、
多分違う話題で、
そうですね、
違う話題で、
だってあのね、伊集院光さんが、
はい、
落語
ラジオのね、
あ、落語、はい、久しぶりにあのね、円楽師匠、
あ、はい、やりましたね、
師匠とやった時も、うん、ラジオで喋ってましたけど、サプライズじゃないけど あの予告しないで2回ぐらい立ってるんですよね、あの講座にね、上がってるんですよね。
あ、そう言ってらっしゃいましたね、なんかね、だから練習してたって、
やっぱりぶっつけ本番っていうのは
ちょっと怖いですね。
怖いんで、
やっぱりね、お金も取れ
ます。やったことないですからね、
う
ん、2人で。
そうですね、
前でっていうのはね、あの
そ
の
ポッドキャストはやってますけど、こうやってね、
うん、対等にっていうのはやったことないんで、
あの私のイメージとしては、あのうっちゃんなんちゃんが昔やってたテレビで、
は
い、
気分は上々、
あ、気分上々ですね、あれのエンディングテーマで必ずうっちゃんなんちゃん、エンディングで、ね、うっちゃんなんちゃんが、うん、あの立ちながらしゃべる、ね、なんか毎回喋って、はい、あれ面白くて、むしろあれのために僕見てたぐらいなんですよ、はいはい、だからあれをイメージしてるんですけど、うん、だからなんかテーマあれば喋れるんじゃないかなと、
そのテーマあれば喋れるんじゃないかなっていうところ、その雑さが多分、うんうん、あの命取りになる
んですよね。そうか、
意外と喋れないもんですよ。
あのそうですか、
やっぱり前に人がいると、これね、あのほぼ一発撮りなんですけど、うん、編集することほぼないですけど、
ないですね、これはね、
もう10回に1回あるかないかじゃないですか、うん、だけどやっぱり考えるじゃないですか、目の前にお客さんいると、この表現と か、
あ、そうか、
これまずいなって、
あ、ありますね。
だそうすると結局何も喋れなくなるんですよ。
そうか、
うん、そう、制限がどんどんあるすると、あ、喋んないでおこうみたいな、
あ、
なっちゃうので、やっぱり一回やっといた方がいい
です。そうですね、どんなネタがいいかな。一応、まあ、バースデーコンサートですからね、それはまあ一つの、
そうですよ、
まあそれはもう必修というか、
必修、
あの、うん、絶対喋らなくちゃいけない内容、はいはい、あとまあね、恋愛ネタとか皆さん面白がってくれるんじゃないかな、
ね、そうですね、その頃きっとね、あのそれこそサプライズの発表ができればね、いいですよね。
うん、
うん、つっちゃったで、あとだって6ヶ月もあるんだから。
え、そうですね、
4ヶ月、
なんか飛行機
飛んでますよ、飛行機、なんか落ちてくるかも、ね、ラピュタみたいに
ラピュタ、あ、女の子
落ちてくるかもしれない
ランランランランランランラン、
それラピュタ、それナウシカでしょ
やった、ダブルボケ完成。あの、はい、なんだっけ、何の話だか、あ、そうね、ザン君になるんでね、僕もね、
追いつかれちゃうんだ。
そうだから、あの国とザンクみたいな、
ね、あ、それいいですね、それなんかね、
これからじゃあ 国とザンクを名乗ろうかなと。
国とザンク、
あ、西谷ザンク
西谷ザンク国とでいいじゃん。
あ、すごい、ミドルネーム、
ミドルネームつけて、
いやー楽しみです ね、 そ、 ですね、それもね、
はい、
はい、
というわけで、あのちょっと流れがこんな感じですっていうのをお伝えしておきます。
ありがとうございました。ではタイトルこれいきたいと思います。国とのポッドキャスト、
国とのポッドキャスト。このポッドキャストはバイオリニスト指揮者の西谷邦人さんが音楽趣味、その他興味のあることについて語る配信番組です。この番組は Apple Podcast、YouTube、Anchor、Spotify などで配信されているポッドキャストですので、チャンネル登録、購読をお願いいたします。また、Gmail アカウント、 Twitter アカウントも開設しております。
はい、今日はですね、はい、タイトルに書いてある通り、 iPhone、うん、次の iPhone 2021年9月に出るだろうと、秋の Apple 新商品を予測していくという、そういう、恒例
ですね、
恒例の、
なんか最近、このネタが多くなってきましたね、この なんつうの IT じゃないや、ガジェットネタみたいな。
ガジェットネタはやっぱり、まあ、前最初からですよで結構これが人気なんですよね、意外とね。
あ、そうね、
聞いてくれる人は聞いてくれるんで、
Apple で検索かけてこれ引っかかったりするんじゃないですか。
あ、間違って引っかかっちゃう、
間違って引っかかっ間違わないような、間違わないような話をお願いします、うん、ね、
していきたいと思います。おはようございます、こんにちは、こんばんは、バイオリニスト指揮者の西谷邦人です。そして
ピアニストの石渡真知子です。この度は私たちの頭文字を取ってミクンプロジェクト、通称ミクプロという室内楽団を立ち上げました。早速第1弾第2弾のコンサートを2022年来年に開催いたします。
第1弾は2022年2月5日大泉学園ユメリアホールにて私のバースデーコンサートを行います。
高野さん、ここも出るよ。
第2弾は2月11日埼玉県坂戸市 TTT 森の響きホールにてサロンコンサートを行います。
チケット予約詳細はミクプロ公式ウェブサイトミクプロジェクト .com までよろしくお願いします。それではご来場お待ち申し上げます。はい、ということで今日はアップルネタ、
うん、
ね、ですけど、そろそろ出るんですよ。
何が？
iPhone が
iPhone
新しい iPhone が、
はい、今何でしたっけ一番最新が、
iPhone12 となってるの、はい、12ですね。
12S っていうのなかったんです
か。だから 12S が来るかもしれない。 12S か iPhone13 どっちの名前が来るだろうって言われてて、はい、で最初はね、あのジョン・プロスターっていうあの有名なリーカーの人が、はい、あの 12S っていうのをあの予想したんですけど、
はい、
1週間ぐらい前に、あ、自分は間違いだったって言って、FPT ってファーパーターっていうんで、ね、有名なんですけど、それちょっと見ていただければ分かるんですけど、
はい、
あの iPhone13 だったと。
おうい
うふうに。
もう一気に S をすっ飛ばして。
すっ飛ばして。でも13ってちょっと
今。
ええ、
すっ飛ばしてをすっ飛ばしたね今。
すっ飛ばしたで13ってちょっと不吉な、ね、数字だからやめんじゃないかな。そうですね、それこそすっ飛ばして14。実は iPhone9 ってないんですよ。
あ、なんで
?8 から10に飛んでんですよ。
それはなんかそういう理由あるんですか。
多分画期的にしたかったんじゃないですかね。だから、あ、公式発表はない、そのなんで飛ばしたかっていう、
うんうん、
ないんですけど、一気にあの要は iPhone8 までが8までがあの、はい、指紋認証だったんですよ、はい、で iPhone10 から突然顔認証になっちゃって、
はい、
でだ多分それだと思います。ですごく全然ノッチも少なくなったし、ノッチってわかります、あの要は画面の縁ですね、
はいはい、
縁がなくなっちゃったんで、iPhone10 からは、だからすごくあのガラッとデザインも変えたということで、それで多分飛ばしたと思うんですよ。
点もだって X って書いて点ですもんね。
はい、
だからなんか初め iPhone X が出るみたいに思った。
あー、なるほどね。
それもなんか変えたよ、変わったよっていうことなんですかね。
うん、きっと多分そういう。
12は普通に11、12ですか。
11、12っていう名前。そうですよね。少しなんかドラクエみたいにあのローマ数字使ってほしいですよね。
そうですね。
かっこいいですもんね。
読めなくなっちゃうけど。
いや、で皆さんがこれ聞いている頃には、
はい、
なんかいろいろ分かってるはずなんです。
あ、14日
そう、14日付近には
実はこの収録から1週間しか経って1週間も経ってないけど、
そう、1週間後ぐらいなんですけど、うん、でだから私は今これ今日は9月実は7日なんで、
はい、1週間だ、はい、
予測ということになります、うん、で皆さんはもう分かっていると、
あ、
だからニヤニヤ しながら、
あ、答え合わせできる、
そう、クリント外れてるじゃんとか、お、クルス、やっぱクルスがすごいですね、うん、そういうのをね、あの思いながら、そういうふうに思いながらね、聞いてもらえればなと思いますけども、はい、じゃあまずはですね、ちょっとね、過去の、
うん、
最近の発売された商品で、うんうん、
はい、
私喜んでる商品なんですけど、
はい、
発表していきたいと思うんですけど、エアタグですね。ご存知ですか、
エアタグ。あ、なんかここで言いましたよね。
あ、言いましたっけ。そっかそっか、言いました
よ、ね、ここでやりましたよ。
あの要は
結構思った以上に話してからね。
そうですか、
うん、思った以上に。
じゃあ繰り返しになっちゃってる。
あ、いいと思います。聞いてください。そうですか、
ちょっとおじいちゃんみたいな、
は
い、
まあ
いい
ですよ。おじいちゃんみたいな。
あのエアタグってあの要はその物を探す、ね、はい、デバイスで、すごい使ってます。私結構ね、物がどっか行ったどっか行ったっていうのも多いんで、うん、やっぱりね、一番ナンバーワン財布ですよね。
へ、財布の中に入れとくと、あの財布どこってやると、どこ、この辺にあるよ。
そう、この辺に何メートル先のこの右側にありますってバーンって出てくるんで、
ね、だからやったじゃないですか、ここでね。実はあの収録の後から宝探しやったじゃないですか。
そうそうそう、やりましたね。そう、どこにあるでしょうみたいなね。思い出しました。
忘れてたよ。
思い出しました。そうそうそう、うん、まあで私、まあ、6つくらい買ったんですけど、
うん、そうそう、なんかすごい多かったって言ってた。
まず財布ですよね。財布2つがあるんです、はい、財布2つと、
うん、
あとバッグもなくすことがあるんで、バッグ、バッグと、あとはね、エアポッツ、
はいはいはいはい、
耳にエアホンみたいなやつね、はい、あのワイヤレス、
はい、イヤホン、
イヤホン、あれにも取り付けましたし、はい、あと
エアポッツのどこに取り付けるんですか。
あれね、いや無理なんで、ちゃんと専用ケース買わなくちゃいけない
ん
ですよ、はい、ちょっと重くなんですけどね、
はい。
で、あとはね、車の鍵ですね。これもなくす率高いんで、
うん、
だからあのそれを、 あとね、もう一個ね、トランクに仕掛けたいなと思ってです。だから今度旅行に行くときに、あのトランクが着てないとか、その時になんか今エジプトにあるよみたいな。
なるほどね、面白いは面白いですね。もうどうにもならないけど、
そう、 あとあのな、空港でそのトランクが来るのを待ってる時ってイライラするんですか。いつ来るんだ、はい、いつ来るんだろうみたいな。
大体どの
辺に、その時どれだ分かんない。ああ、あと15m だ、あ、15m だみたいな。
今乗ってるよって、ベルトコンベヤー乗ってるよみたいな。
大体どこら辺にあるか分かるんで、
まだ機内だよみたいなね。あ、なるほど、それは分かる、ね、面白いですね、
まあ、あとバイオリンのケースは入れようかどうか考えてますけど、まあでも入れた方がいいのかな、うん、でも忘れたこと一度もないんで、
はい、
あのヨーヨーマみたいにね、ああいうことしたことないんで僕、はい、だから、まあ、ないだろうと思うんですけど、うん、まあでもまあ、いつか分かる かんないからおじいちゃんになった時にね。
だからもうねだいぶおじいちゃん。
そんなことないですよ。まだピッカピカの38ですから。
ピッカピカ。ピッカピカ。
1年生って言う
じゃない
ですか。
いやそうだけど、いやいやピッカピカでいいんだけど。
なんか間違
いない。いやよくいいのか分かんないけど、なかなかその擬音使わないなと。
エアタグだけで話が終わっちゃうじゃないですか。
はい、じゃあ次。
あとですね、
はい、
これは買ってないんですけど、あの iPad Air っていうの
は、
これ発売されまして、これはね、
買ってないの？
買ってないです
よ。iPad あんなに6枚も7枚も持ってる人は？
そんな持ってないですよ。5枚ですよ。
持ってんじゃない？思ったより持ってた。3枚ぐらいだと思ってた。
いやいや、あの持ってますけど、はい、あの形はね、iPad Pro に似てて、
はい、
で顔認証じゃなくて指紋認証なんですよ。
うん、
あの電源のとこにを触るとあの
認証されるっていう。でもいいですね、それね。今このマスク自体。
本当ですよ。
うん、
もうね、Android キーを触ってるとすごい思うんですけど、うん、本当に指紋認証がないっていうのはね、痛すぎますよね。
そうです
ね。iPhone で、であの伊藤先生っていうのはねいるんですけど、私の知り合いに
いるんですけど、
でその先生がもう、はい、iPhone とや iPod あの Android どっちにしようか次はっつって西谷君ってよく相談してくるんですね。3日2回ぐらい電話かかってくるんですよ。
3日
同じ内容、ずっと同じ内容なんですけど、はい、まあでも面白いんで付き合っちゃうんですけど、
はい、
いや、でも私の結論は、
はい、
どっちも持ってます。 Android もね、
うん、
Android も今3台ぐらい持ってますけど、
すげえな。
で iPhone、
うん、
結局 iPhone です。
ああ、そうなんですね。
すいません、戻ってきました。私ついに戻ってきました。
あれじゃないですか、うん、パカってするやつ。
そう、パカってするやつ、
うん、
持ってます。
2画面のやつ。
はい、
画面2画面
とか、ね、はい、売っちゃいました。
売っちゃすげえ自慢げに話してたのに。
ね、実は理由がありまして、
はい、
あのザンクさんも今やってらっしゃるドラクエウォークって言って、
はいはいはいはい、
要は歩くゲームがあるわけですよ、
はい、
ですごい私はあのそのフィットネスに行くより、フィットネスでね月1万も払うんだったら、うん、3000円でジェムっていうのを買って、
うん、
あのやるっていうのなんですけど、まあ、ただでもできるんですよ、うん、無料でもできるんですけどね、はい、そのドラクエウォークを今二刀流でやってるんです。 Android 機と iPhone でね、
うん、
でどやっててどっちがいいかなと思った時にやっぱり iPhone なんですよ、
うん、
なんかね、Android キーを触ってると、これね、僕ね気のせいじゃないと思うんですけど、
うん、
気持ち悪くなんですよ。ずっと見てると酔ってくるっていう。僕結構敏感なんですよ、
はい、
実は昔の Windows とか Mac キーって電磁波が結構すごくて、
うん、
例えばあのザクさんなんかも経験したことないですかね、あの家電量販店行ったりすると気持ち悪くなったりして疲れやすくなったりしません？あれ電磁波のせいなんですよ、うん、僕もそうだったんですよ。で最近そういうことなくなってきたと思うんですよ、うん、なんでかっていうと実はアップルとかマックとかってすごい考えられてるんですよ、うん、電磁波を出さないようにって言って、うんうんうん、で問題の電話機なんですけど、アンドロイド触ってるとなんかね不快感を感じるんですよ。で iPhone 触ってそうでもないんですよ、うん、で機能とか性能 CPU も全部上なんですよ、アンドロイドの方が、うん、なのにiPhone の方がちゃんとスムーズに動いてるんですよ、
うん、
で GPS もすごい反応悪いんですよ、 Android、
うん、
最新のですよ、
うん、
なのに iPhone の方がいいんですよ、
うん、
だからごめんなさい皆さん、 Android の皆さんね、 iPhone にした方がいいと思います本当に。あれ、そういう話じゃなかったですね。
そういう話、
最近のいい商品はっていう話だった
んですね、うん、そういう話でもいいと思うんですけど、
まあ、いいと思います
けどね。 iPad mini、Air、
はい、
iPad Pro Air、
iPad Pro も発売された。 iPad Pro もね、あの の M1 チップっていうのが
搭載されて、そうですね、ですね。
で私最近ね、YouTube でやりましたけど、うん、iMac っていうのも買ったんですよ、大きいやつね、24インチ。
あのなんか開封の儀やってました
ね、やったですね、
はい、あ、俺つけたわ、喋るのね。
あ、そうです、ありがとうございます、はい、そうでしたね、あれもね素晴らしかった、はい、素晴らしいあのね、
なんで過去形で言おうと
するの。M1 チップって今 iPad にも搭載されてるんですよね、 iPad Pro にも、はい、要はすごい速い、あの CPU なんですけど、要はすごく速い処理ができるっていうね、
はい、
で iMac みたいな大きいのをつけたらそうでもないんじゃないかと思ったんですけど、
うん、
いやいや、もうとんでもない、静かですごく、
うん、
あの速いですし、うん、もうまともに使えるんで M1 チップすごいです、うん、だからあれですね、最近発売されて喜んでる商品は M1 チップだと思います、関係の商品。もう全くあの文句ないです、
うん、
あの機能に。
なるほど。
だから iPhone いいですよね、本当に。で、まあ、新商品なんですけど、
はい、
とりあえず iPhone ね、ミニ 普通の iPhone、 そして iPhone Pro、 iPhone Pro Max と、まあ、ちっちゃいものから大きいもので、うん、まあ、出ると思います。でカラーもね結構、12より出るんじゃないかって、バリエーションも出るんじゃないかっていう噂です。
はい、
で今回私買うのは iPhone mini と、
ミニ、
うん、はい、と iPhone Pro 2台を買おうと思ってます。
あ、2台買うんだ、うん、
はい、
プロはでかいやつ、
まあちょっとまあ普通の、まあ、サイズですね。プロマックスっていうのが一番でかいです。
ああ、そっかそっか、
プロマックスっていうのも私腱鞘炎になります、あれ。
あ
でプロも若干腱鞘炎になりつつあるんで、うん、ちょっとやっぱミニも買いたいなと思ってます、うんうんうん、だから普段使いは iPad、 iPhone mini にしといて、
うん、
なんか大きいもの見たり YouTube 見たりいろいろしたいときは iPhone Pro にしようかなと思ってます、はい。で機能的なものはね、いろいろね、まあ噂が出てるから、なんか衛星を使って衛星電話ができるっていう、衛星を使って、
うんうんうん、
なんかの宇宙にいるやつですね。
わかりますよ。
衛星電話で、うん、あの衛星からその電波を受信して、
はい、
あのデータを受信したり、あの電話をかけられたりするっていう機能ができるらしいんです、iPhone。
そうすると何がいいんですか。
要は電波が届かないところでも、どこでも、もう地球上ならどこでも電話が通じると。
なるほど。
でもちろん最初はなんかエマージェンシーコールだ、あの緊急のね、うんうん、ものだけにするとかいう話ですけど、うん、
じゃあ
そのうち重なっちゃうかもしれない。
山行ってクレバスに落っこっても
電話できるとか、ね、そう、あ、もうこっち来てみたいな感じで、
こっち来てすげえ気軽だな。
すごいですしね、うん、あとは容量も大きくなるっていう話ですし、あとリフレッシュレートが160から120ヘルツになるって話です。どこどうなるかっていうと、カクカクしなくなるってことですね、
はいはい、
画面がねスムーズになるし、はい、あの動画とかもね VR とかこうやるときとかもすごくスムーズになるんで、はい、あのそれも楽しみですし、あとは電池持ちも良くなるって話ですね。でやっぱり話は戻れますけど、顔認証ですね、顔認証が良くなる、うん、これね噂に聞くと、
はい、
マスクをしたままでも顔認証ができるっていう噂です、
うんうん、でもそれやっちゃうとなんか割と結構、
そうすると指紋認証が必要なくなるんですよね。
ちょっと目でいいような気がしますけどね。
あ、そう、なんとか、うん、なんだっけ、虹？虹？
光彩？
うん、光彩っていうんですか、うん、
あのよくね、あのハリウッド、ハリウッド映画とかでスパイものとかで
も、
ね、
うん、目で
この人しか入れないこの部屋はみたいなやつでね、目だから、あの 目だけあの殺して目のこう顔を寄せるとかありますよね。
あ、そうなんですね。
あのスパイもの、
怖い怖い、うん、そういうのを見てらっしゃるんですね。
そういうのを見てらっしゃる、あ、まあ、見てますけど、はい、大人なんで、
まあ、大人ね、やっぱ18禁だからね、そういうのね。
18禁ではないですよ。
あ、違いますか。そうで、あ、だからまあそうでのが、あと iPhone その13は出るとね、いうこと で、うん、で、あと他にね Apple Watch が来るという話ですね。これね、私実はスキップしたんですよ、前回の Apple Watch シリーズ6ってやつを。
スキップしたっていうのは買わなかった、
買わなかったです、はい、あんまりその高機能じゃなかったからっていうか、うん、いい機能がつかなかった。でも今考えると買っときゃよかったなっていうのはちょっとあるんですよ、
はい、
今酸素濃度測るやつあるじゃないですか。
あ、はい、
あれがついてるんですよ、
Apple Watch、
もう出てるんですよ、
うん、
だから、はい、買っときゃよかった。で今品薄なんですよね、あれね、
パルスオキシメーターでしたっけ。
そうそうそうそうそう、だから95% 下回るとダメみたいなやつですよ、
うんうんうんうん、
あれがついてるからいいなぁなんて思って。
いつでも100です、大丈夫っす。
どういうことですか、僕が酸素人間みたいな。
酸素人間
酸素人間、どういうことですか、
新しいな。
まあいいんですけどね、うん、そうで、だからまあそれが必ずついてくるってなるのと、あとちょっとそのアプローチのなんかちょっと画面が大きくなるね、だからちょっと機能にちょっと今注目してて、うん、もしかしたら文字が打てるようになるんじゃない。
あー、ごめんね、
フリック操作すごい楽ですよ。そしたらだって今喋って、いや喋んないと文字が打てないわけですよ、入力できないんですよ、喋って入力するから、
こんにちはとか、
そうそうそう、
お世話になっておりますとかやるんです
よ。そうそう、あのトランシーバーみたいな感じで、
そうすると文字が打ってくれる。
そうそうそうそうそう、これ赤ちゃん言葉でやってみたんですけど、はい、そうでちゅかみたいなやったんですけど、はい、認識してくれなかった。
あ、認識してくれないか。
だからダメだなと思って、うん、じゃあ使うんかいみたいなね。
そうでちゅかでそうですかになったらすごいですよね。
あ、そうなりましたよ。そうなりました
ね。逆にすごいですね。
あ、そうか。そう、まあまあそんな、
ね、ブーブーとか言うと車とかな。すげえ頭いいって。
え、そう、どうなるだろう。ブーブーって言ったら車なんのかな。
ならないですよ。ブーブー
って言いますよ、ね。ちょっと今多少ブーブーやってみますね。 普通の変換で、あ、変な顔文字が出てきましたね。皆さんやってみてください。面白いですね。あ、まあいいや、はい。で、Apple Watch がが出るかもしれない。はい、そしてあともう一個は iPad mini ですね。これ欲しいなと思って今狙ってます。
うんうん、
iPad mini は、まあ、あの iPad Pro の今のデザインのままちっちゃくなるというやつですね。で、あの USB-C になって、うん、あの機能も iPad Pro
のもの
と。あ、どうでしょうね。
違う、
僕は違うと思います。
はい、
15ぐらいかなと思ってますけど。うん、だから、まあ、あのそういろいろ興味ありますけど、Mac はね、ちょっといいかなと思ってます。Mac なんか Mac を期待してる人いるんですよ、ね。そうなんですよ。だからね、Mac 出られると困るんですよね。
う
ん、
あ、そういう
M2 チップとか来られるとすごい困る。
そういう気持ちも込めてないんじゃないかな。
やめてほしいと。
やめてほしい。
うん。
願望になっちゃった。
出品もね、かすむんだよね。ちょっとね。
うん、もうそれだけでもだいぶかすあのかさんでるけど。
そうそうそう、いやもう、ま、で、まあ、ちょっと先ほど言いましたけど、
はい、
Android はダメです。
ダメです。
これもうこの全世界放送ですけど、
はい、
伊藤先生一人に本人に対して言わせていただきます。
はい、
あなたは iPhone を買うべきです。Android、何ソニーなんかソニーがいいって言ってるんですよ。
うん、
Xperia っていうね。
はいはい。
でもね、結局ね、Android っていうのはいろんなその会社のために作ってるんですよ。昔の Windows みたいな感じでね。
うんうん
うん、やっぱりね、一個一個そのチューニングされてないんですよ、
はい、
ちゃんとね、
はい、
その一個一個の機器のためにね、
うん、
だからやっぱり iPhone はやっぱり iOS は iPhone のためにね作られてますから、うん、やっぱり iPhone がいいんじゃないかなと。
なるほどね、
思います。
はい、
さあ、どんな結果だったんでしょう。
本当ですね、楽しみですね。
必ず私買いますんで、ティム・クックさん頑張りましょう。あとね、 AR グラスっていうのが出るかもしれない。
はい、
これはもしかしたらあの
メガネ
サプライズで
メガネゴーグル、う
ん、
はい、
これね、どこの記事にも書いてないんですけど、
うん、
2018年には出るって書いてあったんですよ。2015年の段階では。
なんか聞いた、なんか昔に聞きましたね、 AR ゴーグルって。
そうなんですよ、うん、それで急に2019年2020年2011年には出るって言って、
うん、
毎年来年には出る、来年には出るって言って、もう出ないんですね、
うん、
出す詐欺って、ちょっと僕腹立ってるんですけど若干ね、まあ、AR も早く出てればくれればなと思います。で、最初ね、この AR グラスっていうのはやっぱりあの Apple Watch と一緒で iPhone と連携するみたいですね、
うん、
だから iPhone でいろいろ考えて、それをデータを送って、うん、AR グラスに送ってそれに映るみたいな、
うん、
そういう風になるみたいですけどね、
はい、
やっぱ主に通知機能なのかな、分かんないですけどね。欲しいですか AR グラス。
分かんない。
なんかあれでしょ、 AR グラスしてきたら、
うん、
いきなりクニソさんが電話かかってきたら、クニソさんが現れるの、目の前にピーって。
いらない。
AR グラスしてたら、
はい、
電話が来たら、
はい、
すごい可愛い女の子がパッて現れる。
うん、ちょっと欲しいか
も。ありがとうございました。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日も、これ聞いてくださってる方いらっしゃるのかどうか分からないですけど、この時間までね。
ここまでね、最後まで、
ね。毎回ね、そう、みんなね、聞いてくださるんですけどね、このね、アップルネタはね、
はい、
持続力が弱いんですよね、皆さんね。はい、聞いてくれるね、途中でポチってやられる。ここまで聞いてくださってるか、くださった方々、ありがとうございます。なんか、ここまで聞いた人しか分からないこと、なんか、喋っちゃいましょうか、NG ワードみたいなの。
うん、
なんか、うんちとか。
子供だよ。子供。
はい、ということでお聞きいただきありがとうございました。お相手は私、西谷邦人と
高野ザックでした。
はい、ありがとうございました。おはようございます、こんにちは、こんばんは。石神インターナショナルオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。石神インターナショナルオーケストラ、略して社交系は、東京都練馬区石神公園を本拠地に演奏活動を行っている弦楽オーケストラです。楽しみながら熱中して練習していたらあっという間に上達していたをモットーに各州で練習しております。現在社交系では団員募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ石神インターナショナルオーケストラ公式ウェブサイトの団員募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。ぜひ私たちと
一緒に演奏しましょう。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。国とインターナショナルユースオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。国とインターナショナルユースオーケストラ、通称国東家は、
練馬区石神井公園を本拠地に置く6歳から高校生までの学生のための弦楽オーケストラです。現在国とインターナショナルユースオーケストラでは団員の募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ国とインターナショナルユースオーケストラ公式ウェブサイトの団員募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。ぜひ
演奏